田島秀樹のウィークエンドストーク。皆さんこんばんは、ラジオ日経の和島秀樹です。
皆さんこんばんは、インベストラストの福永博之です。
皆さんご機嫌いかがでしょうか、加納内彩子です。この番組は12月29日水曜日の引け後に収録しております。なのでまだ大納会を迎えておりませんという段階で、今年はとか来年はとか言わなくちゃいけないので、ちょっと話が分かんなくなるところがあるかもしれませんが、ご了承ください。
そんなことないと思いますよ。大体終わってますからね
まあでも大体終わっちゃった感じの出来高なんですけど、
そうだから2010年ね、見て本当10月末あたりのところはもうどうすんのかなと思いましたけどね。
何をどうする
の。いや、株価の下値目処とかがちょっとね、円高とかすごい進んで嫌な感じだったのが、そこから一転して非常にね、出遅れ修正、とりわけその循環物色できて、騰落レシオ上がりましたけど、
はい、
相当その損益環境が良くなってきたんじゃないかなという、その年末ムードだったと思いますけどね。
福永さんはどうでしたか。
そうですね、今日、まあ、その水曜日ですね、29日の段階では、大和田株で、例えば銀行株が頑張ったりとか、うん、あるいは日立なんかがね、また今日、
新高値ですよ
ね。高値取ったりなんかしてですね、流れとしてはなんかこれまで4月高値をつけたような銘柄がちょっと最後ね、なんか巻き返しというかですね、踏ん張りを見せてるような感じですので、まあ、これでなんとかそのまま高値取っていけるようなのが続けばという、まあ、流れとしては和島さんおっしゃったようにちょっと良くなってで終わるのかなという感じはしますけどね。
納会から発会に向けては連続性がね一応あるんで、まあ、なんとか一回切れるんですけどね、はい、いい意味ではそのムードは悪くないような状況できたのかなという感じしますよね。
と和島さんがおっしゃったように10月はどうなるかと思ったら17月ぐらいからちょっと巻き返しっていう感じですか。
そうですね、やっぱり為替でしたよね、はい、動向がその、まあ、判定のきっかけには少なくともなってきたというところであるんです
けど、ね、足元ちょっと円高なんですけど気にしてないですよ。
いや若干もしかすると気にするかもしれませんが、第二四半期の決算の時に、はい、為替あんだけきつくても結構儲かってたんですよね。
あ、
トップライン売り上げがきっちり伸びてたんで、そういった点ではその80円とか行く時よりも懐具合というか余裕含みであると、うん、決算に関しては意外にいけるやんっていうのが出てきたっていうのは、少しその若干その前回の82円の時、1円台の時とはちょっと違うかなというふうに思いますけどね。
そうするとちょっとチャートの顔も良くはなっているのでしょうか。
そうですね、全体的にはやっぱりトピックスの方が、
はい、
実は先ほど和島さんともまだ納会を終えていないにもかかわらず、
はい、
迎え喜びしそうなことを話しておりましたが、というのはトピックスがあと7ポイントぐらいで年足陽線になりそうな、
7ポイントならありえますよね、なんてまだ終わってないのに。
1月3日にお聞きになり、11年の1月3日にお聞きになられたことは、これを振り返って行ったかどうかチェックしていただければいいと思います。
そうですよね、
はい、
なるほど、はい、そうですか。では今日の放送内容です。この後は経済ニュース丸ごと1週間で今週前半のトピックをおさらいします。続いては和島記者がとっておきの注目銘柄を解説する銘柄一本勝負、今日は3銘柄です。そして福永博之のテクニカルマスターへの道、オシレーター系チャート特集の第7回目、 RSI は今日で最終回になります。オシレーター系チャート基礎編その7、 RSI のまとめです。 NTT9432、 送信電機6938、 高岡製作所6621、そしてトピックスのチャートで解説します。続いてウィークエンドアラカルト、今日は教えて経済指標でOECD 景気先行指標を徹底検証します。最後はエンディングに和島記者と福永マスターによる2011年の展望、マーケットを読む上でのキーポイントヒントなどをじっくり伺います。和島記者は活躍期待銘柄の例として13銘柄をピックアップします。その他1月21日新春公開録音プラスミニセミナーのお知らせもあります。それでは今日も張り切ってまいりましょう。経済ニュース丸ごと1週間で今週月曜から水曜のマーケットトピックを振り返ります。週末です。24日にロシアが翌日物預金金利を 0.25% 引き上げました。2008年末以来です。そして25日、中国人民銀行が金融機関の期間1年の預金金利と貸出金利を 0.25% 引き上げました。週末にあった選挙では西東京市議選で民主党惨敗、 27日の月曜日、欧米の主要市場が休場で薄商いでした。日経平均1万飛び355円76円高。この日東証リート指数は年初来高値を更新しています。28日の火曜日、1万飛び292円63円安で、この日は国内の経済指標がいっぱい出ました。11月の消費者物価指数は21ヶ月連続の下落、耐久財が落ち込みました。失業率は横ばい、有効求人倍率は7ヶ月連続改善しましたが 0.5 倍台の低水準。明るいニュースは11月の鉱工業生産指数が6ヶ月ぶりにプラス、そして先行き予測12月1月分がプラスになりました。29日の水曜日、アメリカでは10月のケースシラー住宅価格指数が、前年同月比で9ヶ月ぶりにマイナスに転じました。12月のコンファレンスボード消費者信頼感指数予想外の悪化。アメリカ小売既存店売上は25日までの週でも好調を持続しました。ドルスイスが最安値更新、ドルが売られました。日経平均は1万飛び344円51円高と反発、円高を焼けして小幅続落で始まりましたが、その後徐々に買いが優勢となりました。中国株が落ち着いた動きだったことも安心感を誘いました。そして12月30日木曜日が大納会、31日の水曜日、ドイツ、スイス、韓国などが休場となります。こんな1週間前半でした
ね。なんかやっとなんか終わってきたような、ね、感じもしますよね。
はい、
まあ、いろいろあって為替やっぱりちょっと来年も気がかりは気がかりですよね。先ほど給与責任からいいんですけど、やっぱりちょっとその為替の動向自体は、はい、絶えず注視はしておかなきゃいけない。でも触れてくるとね、ちょっと慕っていっちゃうようなムードでの推移になってるんで、年末でなんとなくその悪材料見過ごされがちなところっていうのもあるんで、ちょっとまあ新年からの動向っても日本が休んでる間の動向とかね、はい、このあたりはちょっと注意しておく必要はありそうかなというふうに思いますね。
でも企業が前提80円にしてますね。
そうなんですよ。ただしやっぱ80円割ってくるっていうか、前の高値を切っちゃうとか飛んじゃうと、はい、またトレンド発生みたいになる可能性ありますんでね、そのあたりはねちょっと注意は必要かもしれませんけどね。
福永さん、ニュースいかがですか。
は
い、
そうですね、ちょっとやっぱり気になるのは、相変わらずといったら何なんですけど、アメリカの経済指標で、はい、ケースシラーの住宅価格指数ですよね。はい、これちょうど10月なんですけども、要は QE2 の前の指数なんですけど、それでもですね、これマイナスに転じていると。で QE2 の後やっぱり一旦金利が上昇したりとかしてますので、で MBA の住宅ローンの申請件数なんかもこうね、前週比でこうちょっとマイナス幅が広がったりだとか、まあ、そういう状況からしますと、相変わらずやっぱちょっと住宅関連弱いなというですね。ねえ、まあ、その割には株価ニューヨークダウンはしっかりしてるんですけども、まあ、この辺がその足を引っ張らなければいいなという感じはしますよね。
先週も住宅のところがちょっと心配とおっしゃっていたところで、
うん、そうですね、なんか、まあ、ちょっと思ったよりも僕は11月ぐらいから悪くなるのかなと思ったんですけど、やっぱり10月あまり良くないので、
金利が上昇する前に、
そうなんですよね。なのでちょっとだけ気になりますね、これね。
プラス要因で取ると、もしかして金利が上がってくるんで、上がり上昇気象だと今度需要が喚起される可能性もあるんですよね。日本もそうでしたけどね。
あ、これから上がると
思うかな。上がるってだったら先にっていうパターンにうまく乗っていけるかどうかっていうところだと思いますよね。う
ん、なるほどね。引き続きじゃあ住宅のところはちょっとチェック、ということのようですね。はい。さて、今週は、ウィークエンドストック的2010年三大ニュースというのを伺ってみたいと思います。それぞれ一人ずつ選ぶ。
一人一個なんですよね。
一人一個。
すごい難しいんですけど、いろいろある中で、私は先ほど相場の転機になったっていうのも含めて、為替介入、95年以来でしたからね。わずか1回でしたけど、結果的に振り返ってみると1回、あの1回だけなんですよね。
あれは何だったのか、ね、
でもそれが結局少しコメントっていうかメッセージ性としては伝わったんじゃないかな。おー。その後もう一回ね、円高でその介入時を上回る円高になった時もありましたけども、はい、やっぱちょっとあれがきっかけにはなったかなっていう部分で、取り上げてみたいなというふうに思いますね。
1個です。難しいですね。
難しいですよ。これいっぱいありますからね。
ね。
やっぱり相場の転機という点でね、介入ちょっと押してみました。
はい。福永さんは、
はい。私は、今年の日銀の政策決定会合すべてというふうに。
すべて ちょっとツール使いましたね。
そうですね。まあ、直近で言えばね、ETF だとか、リートの。
そうですよね。
購入だとか、はい、まあ、それも含みますし。
それ響きましたよね。やっぱね、大きかったですよね。ね、
結構、さっきの彼女さんのね、1週間の話でもありましたけど、リート指数が、最高値をね、年初来高値更新して、取引を終えるとかですね。まあ、月曜日の段階ですけどね。そういうふうに考えると、やっぱり今年の日銀は、あまりこう評価高くないんですけど、私的にはですね、結構、まあ、政府が割にはですね、頑張ってくれたんじゃないかなという。
私、もうなんか、はい、証券人生初めてぐらい褒めてあげていいと思いますね。実は、日本の、今回の緩和策って、日本の不動産市場の活性化とか、はい、いろんなものに寄与する可能性があるんですよ。結構来年だから前向きにマーケット見てるんですけど、日銀の緩和策ってのは、私は結構、ボディーブローというか、ちょっとずつそのムードを良くする、カンフル剤みたいになってくるんじゃないかなというふうに思ってはいますね。
お二人が揃って評価しているけれども、市場で意外にボロボロに言う人がいるんですけど。
特に為替の関係の方は、そうですね。多いですね。さっきの和島さんの介入、これはすごく効果あったと思うんですけど、やっぱりタイミング的に遅いとかですね。
ちょっとだけど、今年は、ちょっと流行語にもなりそうでしたね。注視する。
確かに。
注視するだけなら私たちもしてるよとか言い
ながら。してるよみたいな。そうそうそう、毎日してるよみたいな。
我々財務大臣でしたからね。
野田さん。
また正月中も注視するって言って
ましたから。まだ言ってるんですか、ま、
確かにね。最近は経済産業大臣も言ってますから。
注視する。
注視するって言ってますからね。
絶対もう今年の流行語ですよね、マーケットでは。
さんは
私はツイッターで皆様にですね、重大ニュースはっていうのを伺ったら、やっぱりそのアローヘッドですとか、新興市場の統合ですとか、いっぱい出てきたんですけど、アローヘッド。これはやっぱりマーケットを変えたのではないかと。ちょうど、去年、今年の初め、2010年の初めからということでしたけれども、
事前に、やばいんじゃないのって言って、売り買いちょっと板早くなっちゃってまずいんじゃないのって始まったら、なんかいけそうかなと思ったら、やっぱりダメだっていうね、人たちの、その、要はディーラーとかの方々の意見っていうのはやっぱり、で、今年後半の年後の、ディーラー部門の大リストラにつながってしまったっていうね、はい、側面があるので、ある程度取引のちょっと質を変えた側面はね、あるかもしれませんね。で、ある方が逆にやりやすくなっちゃったみたいなね、はい、ところがあると思うんですね。
流動性がなくなったとか、そういう意味もあって、でそのアルゴがとても増えたということで、
アルゴリズム取引ってやつですね。
ニューヨークのフラッシュクラッシュを挙げていただいた方も多くいらっしゃいました。こうシステム取引が多くなったことの脆弱性なんかを表すニュースだったろうというようなお話でした。あと先ほど和島さんから FOI ありましたけれども、私増資ラッシュっていうのも、
そうですね、増資ラッシュもね、一つインパクトありましたよね。で増資ラッシュもそうなんですけど、はい、まあ、増資の前に空売りとかしちゃう人たちはと捕まえてやらなきゃいけないですけど、それによってなんか増資を発表した後の取引まで規制しようというバカな当局の話もいい加減にしろよっていうのは本当に思いますけどね。
あ、そうなの、ね、
逃げられなくなっちゃいますからね。
本当ですよ。
なんか必要な売りとかは必ずあるわけじゃないですか。
まあね、海外はストップ高ストップ安ないですからね。それもそもそも
そこから
言っちゃう、投資家保護と言いつつ、そうそう、本当に保護なのかどうなのかという
か、ね、僕たちが見てないと君たちうまくやできないでしょみたいな、ね、目線が高いんだよっていう。
で皆様からいただいたものをもうちょっとご紹介いたしますと、はいはい、やっぱりジャルトさん、竹藤、あ、
今年ですよね、この辺、本当にね、
はい、それから動かなかったっていう人もいました。あと、第一生命上場。大塚上場。はい、それからですね、やっぱり円高っていう言い方。あと、ギリシャ危機というか、ドイツメルケルさんの不意打ちとかですね、昼休みの短縮廃止議論本格化といったようなお話もいただきました。
ね、大塚とかがちょっと目立っちゃってるっていうのは、逆に言うと IPO が少ない詳細なんですよね。はい、だから来年はね、ちょっと、その、やっぱりその、志向企業、やっぱりリスクテイクする、して、ね、いい企業に投資すると、すごく、ね、出資することによって、リターンを得られるっていう、その世界を、ぜひその投資家の方のダイナミズムがね、生きるような、新興市場になってもらいたいと思いますけどね。
知名度あるんですけど、新規上場っていうイメージじゃないじゃないですか、はい、第一生命にしろ、大塚さん。
そうですよね。まあでも第一生命は結構株主を作ったのが ね、新規の株主を、はい、やっぱり株にこれまで投資してなかった人たちが、
まあ、株をね、
嫌が多いにも株を渡されてます
よね。その辺は、まあね、これからどういうふうにこう、うまくね、回っていくかどうかってちょっと気にはなりますよね。
マーケットに参加してくださる方が増えるかもっていうふうには言われてました。
そうですよね、
はい。はい。これから興味を持っていただけるといいですね。以上、経済ニュース丸ごと1週間、そして2010年マーケット関連トップニュースでした。
和島秀樹の銘柄一本勝負。
さて今日の銘柄一本勝負、まずは全体相場のお話からです。
そうですね、まあ、今年を振り返って、まあ、来年を見据えていくときに、はい、まあ、後ほどのコーナーでもちょっとじっくり触れるんですけども、一つ言えることはアジアですね、はい、のインフラ関連っていうのがやっぱり一つキーポイントですよね。年末にかけては小松だとか茅場だとかっていう、その要は基本的なその山を掘ったりするっていう、まあ、中国が2000年ぐらいの時にドンってなってですね、今インドとかインドネシアとか、中国ももちろん、なんて言いますかね、先進国並みのインフラという点ではまだそのインフラの投資は続いてる、うん、ということがあって、でその要は日本の10倍の人口のいる中国と、それと12億の、インドっていうのがまだこれからその加速する。で、そこで儲かる企業は何ですかっていうのがやっぱり一つ大きなテーマであり、おそらく来年も大きなテーマであり続けるということでしょうし、あと先ほどその FOI の話とかあったんですけど、2006年にいわゆるライブダーショックがあって、新興市場ってそっから信用失墜まみれになってきました。はい、で、まあ、今年がその以降のドヤ値をつけて、途中その、会計監査のなんとなくそのアンリトンルールが変わったりですね、去年まで通したのが通らなくなったみたいなところでもう大暴落してたわけですよね、うん、でその大暴落に歯止めがかかった年でもある、はあはあ、だからようやく真っ当に新興市場に対して、先ほどあの大塚とかがそのまあ、呼び寄せたとは言いませんけども、徐々に何があっても売り叩かれなくなってきたっていう、その、SNS のその、要は内需系の、ネット関連のところなんかが結構頑張って利益を伸ばしたっていうのもあるんですけども、
はい。
まあ、見直されるべき、その成長性っていうのが、少しその、なんて言いますかね、ほったらかしの状態のところが少し評価しよう。これジャスダックと、代償が統合して、トップ20っていうそのジャスダックで作り始めて、まあそれが少しこう見直しのきっかけにもなってるんですけどね。
うんうん、
まあそうした動きっていうのも来年おそらく続いていくんじゃないかな、というような観点で、銘柄をちょっと、まあちょっと今回、まあ、長い目で、はい、見ていくということで、まあ1年、2年、3年ぐらい見ておいていただきたいということで、この番組、有料放送でも何度か取り上げた銘柄を含めて、お話したいと思いますが、はい、まず、久保田からですね。
久保田6326です。12月29日の終値が776円変わらずでした。1000株単位です。
はい、まあ、久保田といえばもう当然ながらその農業機械、で、まあ、国内トップ。これは当たりますけど、注目する、もう根底っていうのはアジアが米を食べる文化だっていうことですよね。
お米。
そうですね。小麦系だったりすると別に他の国の農業機械でもいいんですよ。
うんうんうん、
農業であることのゆえに、そのアジアの中で最も、要は、山掘るときに小松の機械がどうしても必要だったように、
はい、
壊れなくて高性能だっていう部分があるんですけども、で、まあ、その農業機械。ですね。稲作向けの農機に強みがあって、中国、インド、ベトナム、まあ、もうね、お米食べます。タイが世界最大の米の輸出国ですが、そのタイで久保田のシェアは7割、思っている。で、まあ、タイでは直近で現地に農機の工場を作って量産体制を整えて、それを今度中国に持っていこうとか、っていうようなことなんですね。で、まあ、稲作、遺跡もありますけど、大量的に行って世界を股にかけて動けるって、おそらく久保田。だけになる可能性が非常に高くて。で、日本、私、久保田の、社長にお会いしたときに、昔、どうでしたか？日本の高度経済成長の時どうでしたか？もう1975年ぐらいの時には販売店に農業機械がなくなった。工場までお客さんが取りに来た。ここに国あるだろう。で、日本はどういう状況かというと、当時、やはり、都市に、なんて言いますかね、働き口を求めてきて、で、農家は三ちゃん農業といってですね、じいちゃん、ばあちゃん、母ちゃん。
うん、
で、要は機械化せざるを得ない。
人手が足りない。
足りない。で、今、まさにその中国がそういった状況になりつつあって、あるということですし、で、さらに言えば、その、ね、やっぱり、向こうは借り取るっていうのは、その戦後業の業者さんがいるそうですけども、やっぱりその、何十件も契約するんだったら、5件目で壊れちゃったら、もうシャレにならんっていうですね、やはり、その、久保田の農業機械っていうのが、当然ながら、その、注目されてくる。もう、ここはもう何度もね、ご紹介していますけども、株価は着実にその長い目で見ると右肩上がりトレンドになってて、いつかどっかで爆発するんじゃないかっていうふうには思うんですけどね。久保田なんて、久保田、小松なんてのは2002年から2007年にかけて株価10倍になってますからね。
おー。
まあ、そうしたことを考えるといいんじゃないかということと、直近でアジア共通設計のコンバイン、エアロスターワールドという車種を発売しました。で、これ、アジア各国を、に通用する納期。高い基本性能、高い耐久性、シンプルで低価格。まあ、これですよね。
シンプル低価格ね。
これのコンセプトをクリアしたということで、メンテナンスも強化をしていくってことは、要は普及のね、普及型をどんどん伸ばしていきましょうよっていうようなことで、やってると。あと、小型の建設機械、建機。小松はでっかいですけど、ちっちゃい建機をやってて、これ、小型の建機だと、世界のトップ企業なんですね。
そうなんです、
という会社側の説明資料に書いてありましたけども、ということで、またそのインフラ関連として納期でいかがでしょうかっていうのはまず1点、
はい、
それとインフラ絡みで言うと次、あけぼのブレーキ、
あけぼのブレーキ工業7238です。12月29日終わりには527円で2円高です。これもつい先日ご紹介いただいたんでしょうか。
はい、まあもう要は中国で今、インフラ生活の必需品としては徐々に車が出てくる。で、2010年見てみるとその車関連というのは当然ながら人気になったり、
はい、
あとその車を作るという点では、ファナックの機械だとか、SMC の空圧機器だとか、油圧機器だとか、まあ、そのいろんなものがその株価としては年初来高値に進んでったっていう経緯があるんですね、うん、年後半に。で、そんな中で、これ今年ブレイクするかどうかともかしても、中国で車、現地もいっぱいメーカーあるんです。
はい、
で、今、そのゴムのメーカーとかは、現地メーカー入るようになってですね。で、向こうにもあるんですけど、雨漏りする。ゴムの材料割りってやっぱダメじゃないですか。
あ、窓のとこから入ってきちゃうんですか。
そうそう、あとは内装がボロいとかね。シートがうまく多段階調節できないとか、もう日本で言ったら当たり前みたいなことが中国ではまだ当たり前ではありません。で、なお、突き詰めて言えば、自動車、雨漏りしても、まあ、シートが多少、まあ動かなくてもね、運転できるんですけど、
しない人もいるかも。
ブレーキ効かないと怖いですからね。
それは大
変
でしょ。
で、ということで、あけぼのブレーキは独立系のブレーキメーカーなんですね。
なるほどね。
だから、まあ別にその系列に、で、
ここは他に参入してきた人がいたとしても、ちょっとやっぱり性能を見ましょうよっていう。
性能を見ましょうよっていう話になり、ね、やっぱりその粗悪品だと命にかかっちゃいますから。
うん、
で、あけぼのブレーキ、まあ、ロバート・ブッシュ、ブッシュ社から、アメリカの、ドイツのロバート・ブッシュから、北米のブレーキ事業を受け持って。
はい、
で、その結果として、今、売り上げの4分の1が GM 向けになってるんですね。で、GM といえば、もう中国ですよね。
強い
ね。アジアに力を入れて再復興してきたところで、再上場できたっていうのは、まあ、そこのところに力を入れてきたというところなので、なんやかんや言っても、ここのところ。それと、あと、インドネシアが3割の、増収になってるというところで、まあ、いずれにしろ、これがやっぱ着目されるべきところだと思いますね。
はい。
で、おまけその2、アドバンストメディア、マザーズです。
アドバンストメディア3773東証マザーズです。12月29日は5万900円で終わっています。1000円安でした。一株単位です。
はい、もう新興市場も一つやはり外せないという流れになります。
はい、
で、アドバンストメディアといえば音声認識システムのパイオニアということですね。
はい、
まあ、直近でいろんなところがやっと音声認識っていうのをやり始めています。Google だとか、Google も通訳、あと他のメーカーでもその携帯の、翻訳機なんかをやってるところがあるんですけども、
はい、
ようやくその、なんて言いますかね、その、音声認識、っていうのも、市場が立ち上がってきた。
その昔ね、和島さんが夜景の綺麗なレストランっていうとそれを探してくれるっていうのをご紹介したら、
ね、
皆さんがショックを受けたっていうね。そうですね。
ありましたですね。
はい。
で、直近で言うと、今度その、今、小型の個人向けの、これ、まず、医者の電子カルテ。 噴門部がどうだって喋るとそれがずっとカルテに返っていかれるっていうですね、電子カルテ。それとあとは、都議会の例えば、議場の、今まで速記やってましたよね。
はい。
それが全部音声認識に今なって、取引所もそうなんですけど、このアドバンスメディアの、で、議事録取ってるんですね。で、それから今度今、個人向けの、スピーチパーソナルっていうのが出て、これは個人の編集者の方が、やればもう編集がそれで音声でできちゃうという。とても便利なものが出てきて、もう、上場の時はね、百何十万の株価つけてて、先ほどなんでご紹介で5万円ですか。もうボロボロ、もう会社行ったらなくなりそうになりましたけどね。ようやく13年を経て、技術力がなんとなく改善してきて、来期にはおそらく黒字になってくるということで。
なんか楽々本とかにも載ったんでした
っけ？そうですね。楽々本にも使われて、iPhone にも使われて、システムとして使われてますね。
だんだん増えてきました、ようやくね。
一年長いとこ見てこういうのはね、こういう流れなんではないでしょうかというところでございます。
はい、ということで今日はいつもより一銘柄多い三銘柄揃いました。今日は久保田6326で一本勝負、そしてあけぼのブレーキ工業7238でおまけにもう一本、そしてアドバンストメディア3773東証マザーズでさらにおまけにもう一本勝負でした。以上、和島秀樹の銘柄一本勝負のコーナーでした。
福永博之のテクニカルマスターへの道。
このコーナーでは IFTA 国際検定テクニカルアナリストの福永博之さんがチャートを中心にテクニカル分析について毎回テーマを決めて詳しく解説してくださいます。それではご紹介します。インベストラスト代表取締役の福永博之さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
このチャート講座も第37回目、オシレーター系チャート特集は第7回目になりました。今回初めてお聞きいただいているという方もいいかと思いますが、
有意義な毎回チャート分析を、
はい、
ありがとうございます。
今年はやっぱり一目均衡表を習いましたからね。
2010年、
はい、
まあ一目均衡表は本当に不思議なねチャートでしたね。
ですね、
あれだけ細かくやってるのはもうあんな 本でもなかなかないですよね。
ね、あれまとめて出してくれればいいのに。で、今回はオシレーター系チャート特集第7回目、はい、RSI の最終回。RSI のまとめということになります。
そうですね、まあ、RSI と言われるチャート、皆さんも、ね、聞かれたこともあると思いますし、あと使われている方も中にはいらっしゃるかと思うんですけれども、はい、まあ、その RSI の今日はまとめということでですね、お話をさせていただきたいと思います。はい、まあ、これまでの流れとしては、あの RSI、例えばオシレーターってどういう意味なのかとかですね、
はい、
それからと、あの RSI っていうのはどういうふうに作られているのかとか、そういう話をしてきました。
はい。
で、あと、その、まあ、RSI なんかで見ると0から 100% というような、その水準ですね。
はい。
で、その意味合いというのも、基本的には、いわゆる教科書でいうところの、70を超えたら買い、ごめんなさい、売りとかですね、買われすぎだとか、はい、あるいは30を下回ったら今度は売られすぎだとか、まあ、そういうその単純な発想だけではなくて、モメンタムというところですね。あの、モメンタムオシレーター系チャートなんていうふうに呼ばれますけども、まあ、数値として、こう、勢いなんかも見ることができるチャートなんですよというですね、まあ、そういうお話もさせていただいたかと思いますね。
はい。その勢いを考えないで、はい、そのままなんか30を下回ったから買いってやってると、ちょっとなんか失敗しそうな雰囲気でしたよね。
そうですよね。
はい。
で、今日は、そういう、まあ、そんな、こう、ことをですね、皆さんとお話ししてきた、皆さんにお話してきたんですけども、今日はその中でですね、まあ、上昇トレンド、下降トレンドっていうのをやってきましたから、
はい、
今日はちょっと横ばいになってるチャート。
横ばい？
はい。
よく探してこられますね。
もうチャート見るの好きですからね。ということで、
そこはね、
はい。まあ、横ばいと言いましてもね、株価が動かなければこれ意味がないので、
はい、
まあ、いわゆるこのレンジ相場というんでしょうかね。
うん、
まあ、上値、下値が、まあ、ある程度の範囲内に収まっているような、そういう、動きをしているチャート。
ボックスの人ですか？
そうですね。そういうものを一つちょっと今回は、見つけてまいりました。
はい。今回は取り上げていただくのは、NTT9432。はい、
ですね。はい。 で、こちらの方なんですけれども、まずは、チャートをご覧いただければと思うんですが、
はい、
もう皆さん、ね、NTT、久しく、株価見てないやっていう人もいるかもしれませんけども、ここのところちょっと、通信料の引き下げとかですね、いろいろ話題が。
そうですね。今日、こちら29日で、自社株買いしてたんで、
はい、
自社総額減るんで、トピックスがちょっと一部除外になってる部分で、今日、脇内で下げてるんですよね、
そうですね。4日続落になりました、は
い、
ね、29日。
いろいろありましたね。
はい。
まあ、そんなこんなでですね、株価的には、やはり、高値と言いますと、これ、まあ、そうですね、3800円から900円ぐらいのところが高値になってまして。
11月ですね。
そうですね。うん、で、その後、まあ、下落していく中で、まあ、安値というと3500円ちょいぐらい。う
ん、まあ、
400円ぐらいの。はい。
で見ると、やっぱりボックスっちゃボックスなんですか？
そうですね。まあ、そんな中で動いているという、そういうチャートになってるわけですね。
はい。
で、こういうチャートで RSI を、まあ、ちょっと今ご覧いただくとどうかということで、上下にチャートを、こう、表示してみていただければと思うんですけれども、こういうふうに上下に動いているチャートでですね、
はい、
特に値幅が、なんていうんでしょうか、きっちりとというとちょっと語弊がありますけれども、今お話ししました3800円とか、まあ、あるいは3600円ぐらいの値幅の中のその上限下限に達しているところですね。
はい、
ここで、RSI と上限に比較してみていただくとわかるんですけど、例えば、今お話ししました、安値で言いますと、これ8月の2日ですね、3580円なんていう値段がありますね。
はいはい。
そうしますと、はい、その3580円の後の動きを見ていただくとわかるんですけど、
はい、
RSI が 30% 以下になってですね、その後はこう上昇していくと。
うん、
ただ、その上限というところで見ますと、3700円、まあ800円手前のところなんですけども、RSI、これ14日間を使ってるんですが、
はい、
70に届かないという。これですから、いわゆるその勢いが弱いという感じになっちゃいますよね。
8月からこう上昇してきたんだけれども、はい、そんなに RSI は上までいかなかった。
いかなかった。で、RSI はこれお話ししましたように、上昇値幅を、その動いた値幅、上にも下にも動いた値幅を合計して、その割合という形で出しているものですから、
はい、
上昇値幅が70に届かなかったってことは、
まあ、
7割までいかなかったという。
なるほど。
はい。というふうに考えていただければ、これ届かなかったということで見ていただくだけでも、あ、これやっぱりトレンドといいますか、この上昇の勢いって弱いんだな、ということが一つ見て取れると思うんですよね。
なるほど。
はい。そして今度一方で、その後になりますけども、これ8月の今度下旬ですね、27日あたりで、今度値段はですね、3600円をちょうどつけたところになりますけども、このあたりで今度株価また反発に向かいます。
はい。
そして、9月の21日、あるいはその先の27日ぐらいまで行きますとですね、今度は株価的には、まあ高値で見ますと3860円ぐらいまで株価上昇してるんですが、
うんうん、
最初にお話しましたこの8月の下旬のあたり、27日あたりの株価反発したところからはですね、見てみると、今度は逆に30にも届かなかったという。
うん、下は下でそうでもないってことですか、はい、
そうなんですよね。ですからこうやって見てみると本当にですね、狭いレンジの中で、動いているっていうのはお分かりいただけると思います。
じゃあ下げの勢いもそんなになかった。
そういうことですね。ですからこういう銘柄をですね、例えば、まあ、安いところで買えたとしても、
はい、
その後の上昇の勢いが鈍いもんですから、こういうのって案外皆さん長く持たないで、
はい、
ペッて売っちゃったりするんですよね。
じゃあこれ8月ぐらいの NTT はトレンドあんまりない、はい、
そうですね。ですからやはり買うにも売るにもといったその買われすぎとか売られすぎの水準まで達しなくて、はい、まあ、ほぼ本当に自然体で動いているというような状況だったということが言えますよね。で、まあ、そういう繰り返しの後になりますけども、先ほど話しましたような11月10日になるんですが、3945円という高値をつけまして、
はい、
まあ、その後はなだらかな、まあ、下向き、そして直近では売られているという状況にはなってるわけですね。
ちょっと下向いてきましたけど、はい、現在も32届かないか届くぐらいかな感じ、
そうですね、
29日、
今ですね 31.2 というところで止まってますね、
はあ、
はい、ですからこれからやはり動きを見る中で、まあ、もしこの、まあ、30割り込んだと、
はい、
でなおかつ直近の安値を切ってないということになれば、そこで買うのではなくてですね、うん、そこから反発に向かったところがあれば、まあ、そのあたりをこう多少ちょっと追っかけ気味で買うとかですね、あるいはあの押し目になっているところを買うとか、反発して下げたところを買うとかという、そういうまあ戦術といいますかストラテジーが成り立つのかなと。
ピッてすぐ売っちゃうんじゃなくて。
そうですね。ただこれ、あの、戻りが鈍い時には、やはりあの、50を超えていかないと、あの、50を超えてもですね、やっぱり70まで届かないケースっていうのが、これ、過去見るとあるわけですよね。ですから、このケース、例えば30あたりで、30以下から反発しているところで変えたとしても、
はい、
やっぱり50に届かないとか、あるいは50からさらに上に行ってもですね、70に届かないっていうことになると、まあ、レンジ相場が続くということになりますので、一旦はやっぱり利益を確保するっていうことも考える必要があるかもしれませんね。
なるほどね。
はい。
ちょっと機動的に。
そうですね。
はい、
今お話しているのは、これ、日足での売買タイミングなんですけど、
はい、
例えばこれを、あの、中長期で見たときに、別にもう一つ、あの、トレンド系のチャートと合わせて見てですね、
はい、
長期保有っていうことも考えられるかもしれませんよね。
あ、やっぱり組み合わせで。
そうですね。
はい。
というふうにしていただくといいと思います。で、今現状、こういったその横ばいの銘柄っていうのはあんまりなくてですね、
うん、
今度今のマーケットの中で特に年末のマーケットで賑わいを見せているもの、
うんうんうん、
これをまた RSI でちょっともう今タイムリーということでちょっと分析してみたいと思うんですけど、そこで見てみたいのが送信電気と高岡製作所、
もう急騰しております、
はい、
送信電気6938、高岡製作所6621、冷やしでご覧ください、
はい、
まず送信電気から。
そうですね、こちらご覧いただきますとですね、あの、直近はもうこれストップ高が続いてまして、
はい、
株価はどんどん上がってます。こういう時にですね、 RSI で売買をするとすごい怪我をしちゃう可能性があると。
いわゆる教科書に書いてあるだけのことだと、はい、80を上回ってきて売りましょうですよね。
ねえ、で70、まあ今90まで行ってますから、あの、金曜日の中で 92.81 まで行ってますので、まあこういうところで売ってしまうとですね、それこそ失敗というか、もう完全に、まあこれ空売りできない銘柄ですけどね、うん、そうですよね。ですから利益を確保したつもりが翌営業日、まあ要は価格帯が変わると値幅制限広がりますので。
そうですね。RSIがドンと上がるわけですね。必然的に上がるってことですよね。
そういうことになりますよね。
100円って言っちゃいますからね。
ねえ。ですから、利益が伸ばせなくなってしまうということになりますから、こういう時にはですね、RSI で売り買いをするというよりは、どちらかというと、やはりトレンド系のチャートだとかですね。で、見て、売買をした方がいいということが言えると思いますね。
これ、動き出す前は、
はい、
ボックスのチャートのお手本に出てきてよかったみたいな感じですかね。
そうですね。で、なおかつ、その、あまりこう、上下の動きがなくて、あの、緩やかな右肩上がりでしたから、
はい、
これ50から70のところで行ったり来たりなんですよね。
お
ー。ですから、こういう銘柄っていうのは、RSI では売買というのはなかなかこれできませんので、こういうのはですね、タイミング的には取りづらい。もう特にこういうのはトレンド系のチャートで売買を考えないといけないですよってことになりますね。
トレンド系を見た方がいいパターン、
は
い、
そして
高岡製作所6621は同じですかね、は
い、そうですね。こちらはですね、ちょうど始まってきたところになりますが、動きとしましては、
はい、
ほぼ送信電気と同じような動きになってますね。
急に窓を開けて、
はい、ただこれ違うところが実はありまして、はい、何かと言いますと、あの、送信電気の場合にはですね、これあの、ストップ高がずっと続いてるんですけれども、
はい、
高岡製作所、これ、まあ、株価上昇した当日というのは、
はい、
これストップ高までいかなかったんですよね。
そうですね。
はい。
寄ってからじわじわ伸びた感じでしたよね。
大陽線ですね。
はい。うん、で、上髭を作るような形になってきてますよね。
はいはい、
ですから、こういうケースで、まあ、その30日だとか、あるいは年初からの動きでですね、
はい、
高値を超えられないとかっていう状況になってくると、一旦、こう、移動平均との乖離もありますので、利益を確保しなきゃいけないとかっていうことになってくると。 ですからこういうチャートを見たときにこう窓を開けて、送信電気のようにこうどんどん上がっていくケース、
はい、
こういうのは逆に売っちゃいけないパターンになりますけども、高値を超えられなくなってくると逆にちょっと一旦は利益を確保しなきゃいけないと。
なるほど、
はい、そういうふうに、こう分けて考えていただくといいんじゃないかなというふうに思いますね。
似てるようですがこの2つはちょっと違うんですね。
そうですね、
うん、はい、そしてトピックスですが、
こちらの方ではですね、直近の動きだけちょっと見ていただきたいんですが、
はい、
トピックスはですね、直近ほぼ横ばいのような状況になってきております。
ほぼ横ばい、
はい、で RSI を見ていただきますと、こちらもほぼ70を下回らずにずっと上向きといいますか横ばい、まあ、ちょうど株価と同じように上に行ったり下に行ったりという狭いレンジでの動きになってますよね。
もじもじしてます ね。
ですからこういうところで70% 割り込んだり、はい、あるいはポイントとしては 50% 割り込むというケースですね、でなおかつ移動平均でいうと25日移動平均線がこれ下から上にこう伸び上がってきているような形になってますので、まあ、この25日線で例えば反発するとかで、なおかつ 50% を超えて、一旦下回ってもまた、超えてくるとか、
うん、
そういうケースになるとこれパターン的には、反発のパターンということになる、ことになると思いますので、そういったところやっぱり移動平均線と組み合わせながら見ていかないといけないですよということですね。
なんかやっぱり王道として必ず移動平均線はくっついてくるんですね。
そうですね、今回基礎編ということでお話をしたんですけれども、
はい、
だいぶ皆さん慣れてらっしゃる方多いと思いますので、基礎編というよりは若干応用編に近い形でお話をさせていただいたということでございます。
はい、はい、今回はオシレーター系チャート基礎編7 RSI のまとめでした。以上、福永博之のテクニカルマスターへの道でした。
ウィークエンドアラカルト。
このコーナーは私加納内が気になるテーマをピックアップし、和島記者福永マスターに深い解説をしていただきながら勉強していこうというコーナーです。今日は教えて経済指標で OECD 景気先行指標を取り上げます。ここまでいろいろな経済指標を取り扱ってきたのですけれども、忘れていました OECD 景気先行指標、これ多分結構重要な指標だと思います。 OECD のサイトを参照したところ、この OECD 景気先行指標というのは OECD 経済協力開発機構が加盟国について GDP に関連しているとされるいくつかの主要短期経済指標から作成している景気の先行指標で、景気の拡大と鈍化の転換点、景気のピークと底の早期のシグナルを示すものだそうです。ちょっとよくわかんないですけど、景気の転換点を早めに表してくれるということであれば結構重要であろう。で、ディレクター氏にこの OECD 景気先行指標とこの株価をくっつけて、チャートに作ってもらいました。トピックスを使いました。これを見ていただいて、福永さんいかがでしょう。意外に連動してませんか。意外にというか、
いや、波の形はですね、ほぼ同じですよね。で、あとやっぱり注意すべき点は、
はい、
やっぱり天井を打っているタイミング、
はい、
そのあたりも若干この OECD の景気先行指標の方が、
はい、
1、2ヶ月ぐらい早いような気がしますね。
ちょっと先行指標になりそうですよね。
そうですね。
で、これ一般的に日本ではやはり海外に輸出する国が多いということもあって、景気と関連性が高い。で、日本の鉱工業生産、機械受注との相関性が高いと言われています。また、外国人投資家がよく見ているとも言われていまして、この姿勢と連動性が高いと言われています。それは、世界の景気敏感株という日本株の位置づけ、あと、日本の景気先行指標というのも国別に出ておりますので、ここも見ていると言われております。生産の先行指標、世界経済の先行指標である。で、6ヶ月の変動率ベースで出てきますので、実体経済に半年ほど先行するのではないかと言われています。ただし、よく改定されるので後からっていうようなこともあります。 和島さんいかがでしょう。
そうですね、なんかこれ見てると、新興国のボラがでかいなって、ブラジルとかすごいですよね。
さすがに ね
中国とかね、なんかね目立つような、日本はやっぱりなんかそれで比べるとややマイルドな動きなんだなっていう感じしますね。
そうですね、落ち込みもすごかったけど戻りも急みたいな、
これってなんか転換点になりかかってんだから、株価が出遅れるのか、なんか微妙な。
そうなんですよ、ね、今のところがね。ただ直近の指標で見ますと、10月分が12月半ばに出たところなんですけれども、全体では2ヶ月連続で横ばいだった後プラスで、アメリカが先行して改善しつつあるような感じがあります。ユーロ圏は5ヶ月連続横ばい、日本はマイナスに転じちゃっております。
アメリカ改善しそうなところ、有料放送の方の資料がついてるわけですね。
あ、そうですね、はい、これ見ていただくとアメリカがちょっと改善、
いい感じですね、なんかね。
やはりアメリカの指標他も良くなってるっていうのが現れてるかなという感じですけれども、あと中国がちょっとどうかなっていうのが心配っていう声がありました、ということで今日は OECD 景気先行指標を見てみました。皆さんお待ちかね、お二人に2011年の展望を熱く語っていただくエンディングに近づいてまいりましたが、その前にちょっとお知らせがございます。今日は皆様に特別に無料でお聞きいただいている和島秀樹のウィークエンドストック、普段は毎週金曜日の夜8時頃更新のおよそ45分のコンテンツとして月額500円で有料配信しています。番組の構成は今日お聞きいただいたものとほぼ同じで、経済ニュースまとめて1週間、和島秀樹の銘柄一本勝負、福永博之のテクニカルマスターへの道、金内彩子のウィークエンドアラカルト、この4つのコーナーです。また過去の配信分は1年分をアーカイブ化しているので聴取できます。例えば先ほどお話に出ましたチャート講座編ですと、2010年にスタートした一目均衡表特集、ボリンジャーバンド特集などがお聞きいただけます。それから補足資料として8ページ前後の PDF ファイルを音声と同時にアップしています。チャートなどをたくさん載せています。聴取方法はインターネットで音声ファイルをダウンロードするポッドキャスト方式。こちらが月額500円で、決済方法はクレジットカードのみです。また、インターネットの環境がない方には1ヶ月分。ですから、4回か5回分を CD でまとめてお届けするウィークエンドストックマンスリーがございます。こちらは月額4200円で、決済方法は代引きです。詳細のお問い合わせですが、インターネット版についてはラジオ日経 KJ ネットからリンクしている和島秀樹のウィークエンドストック番組ホームページをご参照いただくか、 CD 版ウィークエンドストックマンスリーについてはラジオ日経事業部宛てにお電話でお問い合わせください。ラジオ日経事業部は 03-3583-8300 03-3583-8300、平日午前10時から夕方5時30分まで受け付けています。こちらもどうぞよろしくお願いいたします。
1年間振り返れるのすごい便利なんですよね。今から入っていただいても1年間も振り返れると。
そうですね。アーカイブになっておりますので、この一目均衡表特集なんかはぜひお聞きいただきたいなという感じがします。
そうですね。本当に役に立つというふうにおっしゃっていただいて結構いただきましてよかったです。
和島秀樹の銘柄、はい、どんなものが選んであったかというのも、ね、
検証もついてます。
そうそう、検証されちゃうんですよね。
必勝ですね。
はい、これも、楽しんでいただけるのではないかと思います。以上、ウィークエンドストックの聞き方でした。2011年の展望ということで、お二人にそれぞれの相場展望、マーケットを読む上でのキーポイントやヒントなどをファンダメンタルズテクニカル両面で伺いたいと思います。ではまず和島記者から。
そうですね、先ほど申し上げた通り、ベースはやはりそのアジアだと思うんですね。
はい、
それが外せないで、ちなみに、アノマリをここで言うのもなんなんですけど、ウドシっていうのは結構パフォーマンスいいんですよね。
ウサギ、
立つ年、寝年について 23.1% 平均で
3番目なんですけど、
う年の翌年、辰年ですからね。
あ、連続してね。
そうなんです。日経平均1万円だと1万6000円ぐらいまでいっちゃう計算なんですよ、2年間ぐらいでね。そのまんまいくと。
すごいな。
まあ、そんなような年回りってあるということで、一方で、はい、01がつく、はい、末尾の年は大事件が多いっていうね。 前のだから2011年ですよね今度で、2001年の時は IT バブル崩壊したり同時多発テロだったり、91年の時は不動産バブル崩壊だったり湾岸戦争だったり、81年がオイルショック、71年はニクソンショック、円が変動相場制、61年40年不況の入り口、51年朝鮮戦争、41年太平洋戦争の発
可能とでいくときついんですよ ね, ね
だけどだから株価が下がるか上がるかっていうんじゃなくて大きな事件があるってことはちょっとね何らかちょっと理解しておく必要がある。でベースとして考えなければいけないのは先ほど言ったようにインフラで、インフラの中にはその基礎インフラだったり、自動車だったりっていうところがあったり、省力化だったりっていう流れがあります、うん、でやっぱそこのところから軸足をずらしてしまうと銘柄はある程度変わってくる可能性なんですけど、
はい、
ずらしちゃうとちょっと投資効率はどうかなっていうふうに、うんなると思うんですね。で、やっぱりその2020年には、中国が、世界の GDP の4分の1を占めるようになります。その時で、今アメリカが4分の1なんですけど、アメリカは 17% ぐらいに落ちるんですよね。だから、今年より去年より来年、徐々にそのアジアの比率、成長力で言うと、今、アメリカが年間5000億ドルぐらいの富を作ってるんですけど、GDP の増加率。それと同じものが今、人口、がすごく増えてる30億の地域で同じだけ富が作られてる、
うん、
っていうのは非常に大きな部分なんで、ここをやっぱり軸に、持っていきたいというふうに思いますね。
銘柄は変わってもここがベース軸、
そうですね。だからそこの中で何が稼げているのか、うん、何が稼げそうなのかっていうことが一つこう注目しておく必要があるんだと思いますね。
でそれ銘柄上げていただくんですよね。
そうですね。有料会員の方には一覧表が添付されております。中で先ほど言った久保田だとかインフラで言うと、例えばそのバラ積み船、鉄鉱石だとかっていうのはもうバラバラって運ぶ石炭とか運ぶ、はい、例えば第一中国船だとか油圧機器の比重が高いところで言うと川重だとかね、まあ、そんなようなところですね。自動車部品だとあと先ほど言った鬼ゴムゴム製品侮れない、立ち S シート侮れない、うんといったようなところですとか、あとは日本国内だとちょっと最近動き出てますけど、薄型テレビが低迷してるとかって話なんですよ。
はい、
もう未だに中国は年率 15% 伸びてるんですよ。
ああ。
だからそれに絡むような銘柄だとか、あとは個人消費だと私はこれ一番注目してるのは JIN っていうメガネのメーカーなんですけど、
はい。
日本ではいろんな売れない車が売れないだとか、だけどエコカー売れるだとかあるじゃないですか。うんうん、で服売れないけどユニクロ売れるんですよ。
あ、これメガネの
ユニクロ。メガネがユニクロですから、メガネの市場は非常に冷えてるんだけど、その中でもニーズのあったものを選択して、やっぱりその価格安く高付加価値のものを出してるっていうようなところっていうのはやっぱり非常にこう注目できますしっていうような流れなので、まあそんなようなテーマをね、ちょっと追っかけていくっていうのが、その中で銘柄を選別していくっていうのが重要で、上から俯瞰してみて、はい、それをセクター銘柄まで落とし込んでいくっていう作業、これが重要ではないかと思いますね。
そうですね。さて福永さんの2011年のキーワードはどんなことでしょうか。
はい、ですね、キーワードとしてはやっぱ3つですね、はい、要は2010年の流れがそのままこうある程度途中ぐらいまで引きずられるかなというのがありまして、
はい、
まあ、やっぱり為替、それからあとソブリンリスクですね。それとあとは、まあ、ちょっとアジアというふうに大きくしていいのかどうかわからなかったので、まあ、一応地政学的リスクの一つとして、まあ、朝鮮半島の問題だとか、まあ、この辺ですね。で、実はちょっと手前味噌ですけど、去年のドバイショックの株価を割るか割らないかという話で、
はい、
私だけが割るという話を、まあ、よそのところですけどね、いろんなところで話をしてたんですが、ドバイショック割りまして、で安値も7月前後って話をしてたんですけど、まあ、それが、まあ、8月に景気が安値だったと。
夏頃ね、福永マスターと2人で他のところでちょっとお話しする機会があったんですけど、うん、すっごい弱気でね、はい、ダメなんだって思った記憶があります。
いやいや、それで、まあ、波的にはですね、実は去年のその波っていうのは、去年というか今年の波ですね、2010年の波っていうのは、はい、本当に思った通りの波で、後半安値を取ってから、まあ、強気にちょっと傾いてですね、短期的には強気と話をして、はい、まあ、それが今はも続いているということなんですけど、ただそれはテクニカル的に見るとですね、やっぱりまだ戻しの中で の波動という形になってまして、
はい、
もう一回これが繰り返されるかどうかでですね、だいぶその年末の値段が変わってくるのかなというふうに考えてます。
もう一回。
これちなみに私去年の2010年の展望を2009年の末に申し上げたときに、はい、日経平均9000から1万2000ですね。で9000若干割れで上が1万2450円なんですよ。じゃあ500円ちょっとずれた。今年は2011年ちなみに9500円から1万3500円というふうに他のところで喋ってらしていただいてるんですけど、今で一回やっぱ福永さんのおっしゃるちょっと厳しいところあるんだろうな。
そうですね、
ただし、その後の部分でいうと先の日銀の話だとか、あと日本のその景況感だとか、政策リスク言う人いるんですけど、
はい、
菅総理が今やってくれたのは法人税の引き下げって、これ結構私もこれも結構でかいと思うんですね。
意外に大きい、
意外に日銀の政策も大きいし、それがボディブローにちょっと効いてくると、2012年から2013年、だから また次の期、12年3月期、来期とかその次の期まで増益を見込むと、
はい、
PR17 倍で増益率かけると大体1万3000ちょいぐらいのところまで、
PR あんまり変わんなくても
17倍ちょっと期待値入ってるんですけど、だからそこのブレでちょっと上ブレ、
は
あ、あれ1万3000円だとちょっともうあるかもっていうようなね動きぐらいで、ちょっと明るめには見てはいるんですけど、
これよく何字型っていうじゃないですか、 V 字型とかへの字型とか。
そうですね、だから年号ぐらいが一つやっぱり注目ですかね。
年号、
まあ例年ですけどね、やっぱり一旦、ね、年末になるとちょっといろんな売りリスクとかね、
はい、
出てきちゃうんで、年号まででどれまでいけますかっていう、あとは年末再度欲気の部分が織り込めるかなどうかなぐらいな感じだとかね。
宇野マスターは、
はい、まあ、年内、まあ、要は今お話したのリスクを、
はい、
前半で織り込めれば、はい、基本年末には上がってくるんじゃない
か。どうですかね、
ちょっと、
まあ、80円切っちゃうとちょっとまたなんかあれですよ ね、
そうなんですよね。でソブリンリスクっていうのは今度はヨーロッパから僕アメリカにちょっと移ってくる可能性が、さっきの和島さんの1のつく年のジンクスでいうとちょっとありえないことが起こってるっていうのは結構あるのでですね。ただまあそうは言っても日本の業績、企業の業績がそんなにこうね下振れしないのであれば、まあ、今年のような形で大きく下落するというよりはどちらかというとこう安値は切るんだけども、まあ、逆に言うとそこからこう、まあ、反発していくという、
はい、
そういう、こうなんて言うでしょうね、総崩れになるようなことにはならないんじゃないかというふうに考えてますんで、万が一そういうふうになった場合にはやはり今年と同じようにひょっとするとその辺が買い場になるかもしれないなという気はしますね。
なるほど、
うん、
私は新興国のインフレとか引き締め傾向というのちょっと気になるんですけど、どうですか。
巡航速度が保てるかどうかなんですよね。だからまだ今 8% 9% ですから、日本が高度経済成長終わったって73年なんですけど、ドカーンって一気にインフレになってですね、
はい、
でそこからオイルショックでギューって引き締めたじゃないですか、
はい、
それで終わったんですよね、
は
い、だからそういうそのドタバタさえなければ8、9で、
ね、徐々に今
こうやってコントローラブルにいってるうちはいいんですけど、これが例えばその兄はかない 11% 成長でギューって締め始めるとお金がギューってなっちゃうんで、それがやっぱ怖いですよ、リスクは。
ガーって上がるのも怖いってことですよね。
そうそう
前半でね食ってしまうとね、また後半ということになります
ね。ドドドドドってやりながらうまくこういってもらうっていうのがいいと思うんですね。
そうするとなんか引き締め始めてるのはむしろいいのかな。
で中国の株が下がっても、はい、私は中国のインフラ関連とはあんまり関係ないと思うんですよ。だからそこのところ日本も四次元不況あったんですけど、
はい、
成長もずっと 8% 成長でしたからね。
あ、なるほど、株価とはまたちょっと別、
ね、別と見ておく必要があるかもしれませんね。
さて1月21日金曜日午後6時から東京赤坂のラジオ日経で和島秀樹のウィークエンドストック新春公開録音&ミニセミナーを開催いたします。和島記者が来年の2011年の注目銘柄を徹底解説、福永博之さんはテクニカルで2011年のマーケットを分析、毎回好評の Q&A コーナーもあります。今回もウィークエンドストックの会員リスナーの方が対象で定員は20名です。和島秀樹のウィークエンドストック新春公開録音&ミニセミナー、締め切りは1月13日木曜日。お申し込みはフィービーのウィークエンドストックのページログイン後の画面で受付中です。今ならウィークエンドストックは1ヶ月目の聴取料が無料になるキャンペーンも実施中ですので、キャンペーンを利用していただくっていう裏技もあります
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
2011年、良い相場になりますように。そして皆様もたくさん利益を上げて楽しいこといっぱいありますようにお祈りいたしております。2011年も和島秀樹のウィークエンドストックをどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは皆さん良いお年を。